創世記の11章の10節からです。でその後、セムの歴史が始まるわけです。でいきなりこの、系図から始まってるんですけども、聖書で言うと聖書のその系図とか歴史というふうに記されている系図っていうのは結構出てきます。いろんなところで創世記にも出てくるし、他のもっともっと後の方にも出てくるし、新約聖書にも出てきます。でその系図から今日は始まります。10節を読んで一言祈って始めますね。創世記の11章の10節、これはセムの歴史である。セムは100歳の時、すなわち大洪水の2年後にアルパクシャデを産んだ。祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞこの箇所を通してあなたが願っておられること、そのことを知ることができますように。私たちがどうしたらあなたとの関係が与えられて、どのようにしたらあなたからそのあなたの恵み深いあなたの恵みをいただくことができるのか、そのことを学ぶことができますように、どうか助けてください。語る私を清めてください。力を与えてください。あなたが語ろうとしておられることを語ることができますように。またこれを聞く一人一人もどうぞあなたが助けてください。あなたの意図するところをキャッチすることができますように、得ることができるように、主どうぞ導いてください。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。実節からもう一度お読みします。26節までいきます。これはセムの歴史である。セムは100歳の時、すなわち大洪水の2年後にアルパクシャデを産んだ。セムはアルパクシャデを産んで後500年生き、息子娘たちを産んだ。アルパクシャデは35年生きてシェラフを産んだ。アルパクシャデはシェラフを産んで後403年生き、息子娘たちを産んだ。シェラフは30年生きてエベルを産んだ。シェラフはエベルを産んで後403年生き、息子娘たちを産んだ。エベルは34年生きてペレグを産んだ。ペレグの時に、バベルの塔があったんですね。10章の25節を読むとそうでしたね。エベルはペレグを産んで後430年生き、息子娘たちを産んだ。ペレグは30年生きてレウを産んだ。ペレグはレウを産んで後209年生き、息子娘たちを産んだ。レウは32年生きてセレグを産んだ。レウはセルグを産んで後207年生き、息子娘たちを産んだ。セルグは30年生きてナホルを産んだ。セルグはナホルを産んで後200年生き、息子娘たちを産んだ。ナホルは29年生きてテラを産んだ。ナホルはテラを産んで後109年生き、息子娘たちを産んだ。テラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだ。セムからテラまで何世代ありましたかっていうふうに考えて読むと、聖書は少しは眠らなくて済みます数字を振っていくといいですよ。もしよかったら、後で話します。ちなみに修法には書いてありますで今何が言いたいかというと、その歴史とか系図っていうのが出てくるんですけど、これは何のためかというと、結局その系図をどんどんその辿っていくと、イエス・キリストが生まれるんですよ。その系図をもとにアダムという神が生んだ、神が作った人がいて、そこから始まるんですよ。順々にアダムから脈々と、そのアダムが誰を産んで誰を産んで誰を産んで誰を産んでってなってノアまで至るんですよ。それが10代です。ちなみに10世代で、ノアからどんどん産んで、ノアの子供がセムで、セムがアルパクシャデを産んで、どんどん行って、テラが生まれて、アブラムが生まれるんですよ。後のアブラハムですよ。ノアからアブラハムまでがちょうど 10世代です。またアブラハムからダビデまでが14代、ダビデからイエス・キリストまでが14代、全部で48代ですかになるんですね。ちょっとマタイを開いてみましょうか。マタイの1章です。マタイの福音書、新約聖書の第1ページ目です。 マタイの福音書新約聖書の1ページ目、マタイの福音書の1章の1節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いてあります。17節を読むと、アブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代。バビロン移住のところが抜けてましたね、すいません。だからここでもう51代になるのか、プラスアダムからノアまでが10代、ノアからアブラハムまでが10代なので、プラス20で71代イエス・キリストまで。だこのように系図っていうのはずっとずっとずっとそのイエスキリアダムから始まってイエス・キリストまでつながるんですよ。だからその旧約聖書の中にこの系図とか歴史っていうふうに言われているものが入ってて、それが重要なんですよ。でもちろんその全ての人類とかその民族とかその系図は全部記録されてないですよ。例えばその、今日の箇所の創世記の10章の11節、セムがアルパクシャデを産みますよね。で、11章の11節を読むと、セムはアルパクシャデを産んで後500年生き、息子娘たちを産んだって書いてあって、息子娘たちの名前は書いてないですもん。で、ここに出てくる名前っていうのは、この人たちを通してアダムからノアまで至って、でノアからセムになって、セムからアルパクシャでシェラフ、エベルっていう感じでアブラハムまで行って、アブラハムからどんどんどんどんイサク、ヤコブ、どんどんどんどん行って、でそれでダビデで、ダビデからどんどんどんどん下に下がっていってイエス・キリストまで行くわけですからね。だから全て そのイエス・キリストにつながる系図だけが載ってます、詳しく。イエス・キリストが誕生した、イエス・キリストが実際に存在した、そのことの証明ですよ、この聖書に記録されている系図っていうのは。歴史の教科書でもダビデ王を学びますよ。アブラハムとか学ぶところもありますよ。でダビデ王ができて、ソロモンがいて、でイスラエル王国があって、でそのイスラエル王国が二分されて、アッシリア帝国にがその北イスラエルを取って、南ユダを、バビロン帝国が取ったっていう、それも全部歴史に書いてありますよ。その聖書って全部歴史に即してるんですよ。そうやってアダムから始まってイエス・キリストまでつながるんですよ。だから系図っていうのはそのまま信じるに値するというか、信じるものです、値するというか聖書に書いてあるので、これが信じられなかったら全て信じられなくなります。ある箇所だけを信じて、ある箇所は信じないっていうのは、そういう信じ方はありえないので、この聖書に関しては。聖書の一番最初の1ページ目から最後まで信じるんですよ、私たちは。自分の救いはその信じるけども、自分の苦手な人を愛しなさいとかっていうのを信じないとかっていうのはありえないですよ。じゃあ誰が正しくて、どれが正しくないか、どれが信じるもので、どれが信じないものかっていうのは、私たちが決めていいんですかってなるんですよ。だから系図もしっかりです。アダムから始まってアブラハムに至って、アブラハムからダビデに至って、ダビデからイエス・キリストに至るっていう、全部名前から親子関係から全部信じるんですよ、私たちは。でそこに書いてある生きた年数も信じるんですよ。900年とか生きないですよ、今人は。創世記の6章の3節で、神は人の弱いを120年にするって決めたんですよね。でもこれから見て分かるのは、そのアブラハムにしてもそうですけども、120年以上生きてますもん。でここでもう900年とか生きてる人いますもん。ということは、その徐々にその120年に向かって減ってったってことですよね。どんどんどんどんどんどんどんどん減ってくるんですよ。これちゃんと計算していくといいですよ。最初の辺の人たちは900歳とか来てますけど、どんどんどんどん短くなって300年とか200年とかになってきますよ。で今120歳以上なんかいないじゃないですか。 じゃあなんでその120年にするって言ったその時からじゃない始まらないのかっていうのは分かんないです。そこで議論する意味はないです。だって分かんないんですもん。天に帰ったら神様はすいません、あのここでなんで120年その時にやんなかったんですかって聞けばいい話です。分かんないです。聖書に書いてないんで、なんでっていうのは。でも観察すると120年にするって決めて、その後すぐになってないのを見て、その後どんどんどんどんその120年になっていったのを見ると、その経緯を見ると、その徐々にそれを120年にするってことを神が決めたんですよ。なんでかは分からないです。はい、セムの歴史でした。終わりです。セムの歴史は、あ、もう一つありましたね。まあでもセムから9代目、洪水の 8世代後です。テラの歴史です。27節、これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。27節、テラが生まれたのは洪水から何年後でしょうか。計算していけば分かります。アルパクシャデは洪水の2年後に生まれたんですよね。で、アルパクシャデがシェラフを産んだのは35歳の時なので、37年後にシェラフが生まれたってことになりますね。で、シェラフはエベルを産んだんですよ。30年生きて、30歳の時に。ということは、エベルが生まれたのは37足すの30で67年っていう感じでいくと、テラは洪水後222年、洪水のあと222年経って生まれました。ノアは、ノアの箱舟のノア、箱舟を作ったノア、セムのお父さんのノア、このノアは洪水後何年生きたって書いてありましたっけ、聖書に。覚えてますか。復習です。創世記の9章の29節に書いてあります。ノアの一生は、ごめんなさい、28節ですね。ノアは 大洪水の後350年生きたって書いてあります。ということは、ナホル、ごめんなさい、テラが生まれたのは洪水のあと222年ですから、アブラハムは、ごめんなさい、ノアはまだ普通に生きてたってことですね。アブラハムが生まれたのは、アブラハムというかアブラムが生まれたのはテラが70年生きてですから、292年後ですよ、大洪水の。ということは、ノアとアブラハムっていうのはかぶってるんですね。58年間もしかしたら合ってたかもしれませんよ。合ってないかもしれませんけど、テラには3人の息子たちがいました。アブラム、ナホル、ハランです。28節から読みますね。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカと言って、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。です。テラの3人の息子たち、アブラム、ナホル、ハランです。まず28節にはハランについて書いてありますね。子供がここに書いてあるだけで3人います。誰と誰と誰でしょう。ハランの息子たちというか、ハランの子供です。今のはテラの子供ですね。27節、ハランはロトを産んだので、ロトを追う子供ですね。で、29節、 ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であったので、娘がおそらく娘ですけど、イスカも2人いましたね。ミルカとイスカです。ここに出てきてない人たちももっといるでしょう。少なくともこの3人はいました。ハランの、子供たちです。で、このハランさんは28節、お父さんのテラがまだ生きている時に、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだんですね。なんでかとか、それはわからないです。で、ナホルさんはこのテラの息子の一人ですけども、29節を読むと、ミルカ、さっきのハランさんの娘だから、自分の兄弟の娘を妻としてめとったんですね。アブラムというのもいました。テラの息子として、後のアブラハムです。アブラムは妻をめとっていて、妻の名がサライです。後のサラです。うちのサラの名前の由来です。で、サライは不妊の女で子供がなかったと書いてあります。これがそのテラの息子たち3人ですね。アブラム、ナホル、ハランの詳細です。その後31節に何て書いてあるかというと、テラはそのアブラム、ナホル、ハランのお父さんのテラは、息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと、息子のアブラムの妻である嫁のサライトを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけたんですね。そのカナンの地に向かうためにウルから。ウルっていうのはバビロンの近くなので、バビロンにあるので、ごめんなさい、今のイランのあたりです。で、カナンっていうのは今のイスラエルの地域ですね。だからその今のイランからイスラエルに向けてぐるーっと、旅をしたわけです。で、カナンの地に行くために、でも途中でカランまで来てそこに住み着いたんですね。で、カランっていうのは今のシリアとか、そのイスラエルの北の方にあるんですけども、で、そこに住み着いたんですよ。ということは、バビロンから、ごめんなさい、今のイラクから直接、西に向かってイスラエルの方に向かったんじゃなくて、シリアというのは北の方にあるんで、迂回しながら北の方に、行って、チグリスとかユーフラテス川沿いにずっと北の方に上がっていって、カランに行ってそこに住み着いたんですね、ウルから。で、そうやってテラの一生は205年であった。テラはカナンで死んだ。で、なんでそのカランに住み着いたかは分からないですけども、テラはとにかく死ぬまでカランにとどまり続けました。ざっとセムの歴史、テラの歴史です。12章から1節から4節までを読みします。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きな、地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。神のアブラムに対する約束が書いてあります。でもその約束の前に、約束っていうのはこの一章の途中から三章に至るものですけども、約束は まず第一にあなたを大いなる国民とするんですって。そしてあなたを祝福するんですって。あなたの名を大いなるものとする。あなたの名を祝福となる。またあなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。そういう約束を神はアブラムに対して与えました。素晴らしい約束ですよ。でもその約束を得るためには条件がありますね。どんな条件ですか？と書いてありますか？信仰とは書いてないですね。確かに正しいですけど、今日のメッセージのタイトルですからね。一節にこう書いてあります。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。そうすればです。そうすれば、このそうすれば以下にある祝福を、その祝福の約束を与えますよって言ってるんですよ。その条件の一つは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出なさいっていうのが一つです。でもう一つは、家を出て私が神が示す地に行きなさい。それが二つ目です。もし神が皆さんに対してこれだけの祝福を与えましょうと、その代わりにあなたの生まれ故郷久米島を出て私の示す地に行きなさいと言った時に、どういうリアクションを取りますか？質問です。アブラハムはちなみに75歳です。妻がいて子供はいなかったです。甥の、ロト、自分の兄弟の息子、お父さんがもう早い時に亡くなってしまったので、ロトのお父さんが、だからある意味その自分が育ての親みたいな感じになってたと思いますよ。その子を連れて自分の奥さんと3人だけです。その状況の中で、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出なさいって出ますか？仕事もしてたでしょうね。財産もあったでしょうね。そして私が示す地に行きなさいって言ったんですよ。なんで行かないんですか？信仰ですよ。信仰っていうのは何かっていうと、神は素晴らしい方で、神は良い方なんだって基本ですよ。もうそして神は自分よりも偉大な方で、自分よりも自分のことをよく知っておられるっていうことですよ。大丈夫ですか？そしてその自分よりも自分のことを知ってる良い方が、私のために良い計画を持っておられて、自分がこうしたいとかっていう計画があるんだけども、その計画よりも神がお立てになる私に対しての計画の方がはるかに優れていて、はるかにそこに従った方がいいっていうことを信じるがゆえに、信頼して分かりましたっていうふうに神に従うっていうのが、ここで言う信仰ですよ。神が常にベストを持っておられるって、ベストって分かりますよね。ベストって一番いいってやつですよ。ベストっていうのは、神がいつもそのベストを持ってるんですよ。一番いい計画を、私たちにとっての。でもある人が言ってましたけども、ベスト、一番いいそのベストの最大の敵はセカンドベストだって。セカンドベストっていうのは、一番いいもののすぐ下にある2番目にいいやつです。一番良くはないんだけども悪くはないみたいな、その最高にいいんじゃないけども、まあ悪くないからいいじゃないかっていう、そのセカンドベスト、別にいいよこれでっていうのが 神が一番いいというふうに思っておられるその計画を、計画に従うことを邪魔するんですよ。もうこれでいいですって妥協しちゃうんですよ、自分の中で。あ、もうここまでなったらもういいんですっていう、これ以上は別にもういいですっていう。神は私たちに恵みを注いで、恵みを注いで、注いで、注いで、注いで、僕らを溢れさせたいんですよ。満たすだけじゃなくて、もうなんかちょっと自分ではもう抑えきれませんっていうぐらいのその良いものをどんどんどんどんどんどんどんどん流したいんですよ。その保証というか、その証拠がイエス・キリストですよ。こんな私のために、そんな神の御子であるイエス・キリストを、完全な方を受けるにふさわしいものじゃないですもん。そんな良いことをしてるって思わないですよ、今でも。ましてや自分がそのイエス・キリストをはっきりとその信じた時に、罪の中にいて神の願っておられることに従いきれてない自分が、今でさえそんなイエス・キリストを受けるなんてそんなめそもないっていうぐらいの感覚がありますから、であればあの時にイエス・キリストにがどうだとか神に従うとか全く考えなかった時にでさえ、神はその恵み豊かさ、恵みが豊かなゆえにイエス・キリストを与えてくださったんですよ。与えるとかじゃなくて与えてくださったんですよ、もうすでに。私たちが神をまだ知らなかった時に、私たちがまだ罪人だった時に、私たちがまだ神の敵であった時に、ローマに書いてありますね、神はイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。私に与えてくださったんですよ。それがベストですよ、神が持っておられる。この地上で僕が考えうる限りの一番いいベストっていうのは、ある程度のお金があって、ある程度の名声があって、家族がいて、家族円満で、で周りの人たちともうまくやってって、でちょっとだけ社会に貢献して、ああ木下さんっていたね、そういえばね、あの人本当にいい人だったねっていうふうに死んだ後言われるぐらいのものしか僕は考えないですよ。僕の持てる限りのベストですよ、それが。そのためにじゃあ何をしようかっていうふうにいろんな計画をしていくんですよ。でも神が持っておられるベストっていうのは、もしかしたらそれを少し伴うかもしれないです。でも神が私たちのために持っておられるベストっていうのは、イエス・キリストを与えるほどのものだったんですよ。私たちの罪をそのキリストを信じる信仰によって許して贖って、キリストのその苦しみ、キリストが苦しんでくださったがゆえに私たちの罪が許されて、それを信じて義と認められて、正しいと認められて、そして神の国に永遠に引き寄せるというか、天に帰って僕らが永遠に生きるっていう、そのことをベストとして私たちに与えようとしてるんですよ。そのベストの計画を時にセカンドベスト、サードベスト、フォースベスト、その自分たちの考えるこれが一番いい考えなはずだっていうので消しちゃうんですよ。でなんか満足してしまって、この小市民的なじゃないですけど、僕ら天国市民なはずなんですけど、なんか久米島町民で満足しちゃうんですよ。神が常に良い方で、自分のために、私たちのために良い計画を持っておられるって、で自分の計画なんかに従うよりも神の計画に絶対従った方がいいやっていうほどの神との信頼関係というか、信仰の上に歩んでいきたいですよ。ちょっとそれるというか、テキストからそれるんですけど、今日の週報を開いてもらっていいですか。全部は読まないですけど、これちょうど今日の箇所なんですよ。デイリーディボーションといって、毎日毎日 このぐらいのもうちょっとあるんですけど訳せない部分もあるので、その部分載せられない部分もあるんですけど、あの多すぎて、でこれよりもちょっと多いぐらいの量が毎日、今日6月22日はこれみたいな感じでのがあって、今日特にこれだったんですけど、ちょうど夜な章です。2章の8節、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てるって捨てます。それが今日の箇所でした。で悲惨な三日三晩を過ごした後、ヨナは神を求めました。そして彼が魚の腹の中で学んだことを告白します。魚に飲まれるんですよね。神がそのニネベに行きなさいっていうのに嫌だとかって言って、でタルシュシュの方にスペインの方に行くんですよね。アシリアに行きなさいって言ってるのに逆方向のスペインに行って逃げたんですよね。そしたら嵐が来て、でこれ誰のせいだになって、ヨナが出てきてくじで当たって、お前のせいかって言って、そしたら自分をあの船から投げ捨ててくださいって言って、その嵐を沈めるために自分がその船外に出るわけですよ。そしたら大きい魚がヨナを飲み込んで三日三晩その腹の中にいたんですよね。でそれで神に対して、もう分かりました、すいませんって言って、魚の腹の中から出てきたわけですよ。魚のお腹の中なんか痛くないですよ。臭いし、きっとなんかジメジメしてて、久米島のこの、 あの湿気よりもジメジメしてて、いろんなもん入ってるでしょうしね。でその悲惨三日三晩を過ごした後に神を求めたんですよ。で神に対して、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てますっていうふうに告白したんですよ。そのことを三日三晩、それ神に従わないで自分のやりたいことに従うっていうことを通して、悲惨なことを通ったので、このことを学んだんですよ。彼は世の中心に留めていた偶像とは何でしょう。別に偶像礼拝してたわけじゃないんですよ。神の召し、神が願っておられることから逃げられるっていうふうに信じてたこと、また神から隠れる場所があることを信じてたこと、そして最後に神のご計画よりも自分の計画が良いと信じてたこと、これが偶像礼拝なんですって。とか偶像礼拝、偶像に心を止めるってことですよ。自分自身が神よりも上になっちゃったら偶像になっちゃうんですよ。それが偶像っていうのは神よりもその上になるものですから、それが何であれ。偶像礼拝って言っても、その自分の心にその神よりも優先順位が高いのが偶像ですから。私たちの仕事かもしれないし、人間関係かもしれないし、家族の関係かもしれないし、お金かもしれないし、プライドかもしれないし、わかんないですけど、そういうのが全部偶像になり得ますよ。世の中がこういう心に留めてた偶像っていうのはこういうことなんですよ。神から逃げられるっていう、ここに行けば神はいないみたいな、自分の計画の方が神の計画よりも正しいって、その方が良いって。でもヨナは痛い思いして学んだんですよ。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てるって。神が私たちのために一番良い計画をしてくださってるんですよ。ベスト、でも自分の考えをそこにぶつけてしまうと、これでいいんだって恵みを捨てることになるんですよ。せっかく神が私たちに恵みを注いで良いものをいっぱいいっぱい与えようとしてるのに、救いにしても賜物にしても、キリストの上のその人間関係にしても、全部ですよ。神の国をその義を求め、第一に求めなさい、そうすればそれら全てのものを与えられます。生活に必要なものを全部与えてくださるんですよ、神は。恵みとしてそれを捨てることになるんですよ、神からの恵みを。アブラハムの話に戻ります。アブラムですね。アブラムはそのヨナと違って、痛い思いをする前にそのことを知ってたんですよ。神を信頼するに値するって。信仰がないと、その神に対する信仰というか信頼がないと、神に従うことできないですよ。こういう 神が自分に持っている計画は自分のものよりもいいっていう。だって父と母、あなたの生まれ故郷をあなたの父の家を出なさいっていうことは、自分の世界とか慣れ親しんできた習慣とか慣習とか文化とか、もしかしたら言葉とか、そういうのを離れるということですもん。で、私が示す地へ行きなさいって言ってるだけで、結果としてカナンの地に行き着きますけど、どこに行くか分かんないんですよ。行けって言われて行きます。え、でどこに行くんですかっていう話なんですよ。ヘブルの11章を開いてください、開ける人はでもいいですけど、まあ、来たら開いてもらいたいですね。後ろの方に、ずっと後ろに行くとヘブルがあります。新約聖書です。どのくらいかな、ヘブルの11章です。ジーザスコミュニティという教会の、その桜井さんがいつも後ろ何センチを残してとか何ミリ残してって、3ミリぐらい残してですけど、ヘブルって言ってたのを今ようやく、なんか、ああ、それって確かに意味あるなっていうふうに思い始めてます。向こうにいた時はなんで大体わかる違うかなとかって思ってたんですけど、でもこれ役に立つなと思って今から言おうかな。ヘブル開きましたか？大丈夫ですか？ヘブルの11章、ヘブルの11章は信仰について書いてあります。で、信仰の先輩方のその、生き方っていうか、それが書いてあります。11章の8節を読むと、ヘブルの11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くかを知らないで出て行きましたって書いてあります。だからカナンの地に行くっていうことが分かって行ったんじゃないんですよ。アブラムはどこに行くか、神がどこに自分を導かれるのか、どこに自分と自分の、奥さんと自分のその甥のロトを連れていくか分かんなかったんですよ。でも神があなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出なさい、そして私が示す地に行きなさいっていうふうに言ったから、自分の生まれ故郷を離れて神が示す地に、どこに行けばいいですか、右ですか、左ですか、北ですか、南ですか、そうやって行ったんですよ。出て、アブラハムは神からこの約束を結果として受け取ることになります。アブラハムはね、なんでかっていうと、この生まれ故郷で父の家を出て神が示す地に行ったからですよ。でもなんでそれができたかっていうと、神に対する信頼があったからですよ。じゃあそんな信仰を持ってたアブラハムが偉いのかっていうふうにはならないんですよ。ありがたいことに、私たちにとっては励ましですけど、エペソの2章の8節にはこう書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。信仰もプレゼントなんですよ。また、こうも書いてあります。ローマの10章の17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。だから信仰とか神に対する信頼っていうのは、求めることなしには与えられないし、イエス・キリストについての御言葉を聞くことなしにも得ることはできないんですよね。その両方があって、キリストについての御言葉、聖書についての話を聞いて、そうかそうかっていう中で、でももっともっと求めていくっていうのも必要なわけですよ、2つ。でもいずれにしても、なんか生まれ持ってその神を信じる、その宗教に向いてるとか向いてないとかっていうのはないってことですよ。信仰はプレゼントなんですよ。神が与えてくださる。プレゼントは求めたら与えられるんですよ。 3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。アブラハムにも言われてるし、アブラハムの子孫たちにも言われてることです。だからちょっとしか触れないですけど、そのアブラハムの子孫、今のイスラエルに対してどういうその立ち位置を取るかっていうのは気をつけた方がいいですよ。彼らを呪う者は呪われるので、神から。で、祝福する者は祝福されるんですよ。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるんですって。ということは、すべての民族っていうことは日本人も入るんですよ。ユダヤ人だけじゃないんですよ。救いっていうのは、もうこのアブラハムとの神がアブラハムと約束をした時点で、この救いはユダヤ人だけじゃなくて、アブラハムのこの血筋というか系図の中のユダヤ人たちだけじゃなくて、異邦人にもその救いをもたらそうっていうことを、もうこの時点で神は決めておられたんですよ。ありがたいことに。そして聖書に何て書いてるかっていうと、ガラテの3章に書いてありますけど、私たちは信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫になるんだって。そういう祝福を受けるんですよ。神は初めから異邦人も救うことを決めてくださったんですよ。考えてくださったんですよ。私たちを救うことを、なんか偶発的にというか、たまたまあのイエス・キリストをユダヤ人たちが、あの紀元1世紀の時代にイエス・キリストを信じなかったから、その突発性の計画を変更して、なんでユダヤ人たちを救おうと思ったのに、もうユダヤ人たちがそのイエス・キリストを拒否するから、異邦人にちょっと救いを持っていこうかなって、 その間ユダヤ人たちを救わないでおいて、でそれであのなんだよとかっていう妬みを起こさせて救ってみようみたいな、そんな計画じゃないんですよ。初めから神は異邦人を救いの中に入れてくださってたんですよ。ありがたいですよ。4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは神が行きなさいって、そうしなさいって言った通りにしたんですよ。だから神はその言葉通りにアブラムを祝福しました。この後創世記学んでいきますけど、しばらくはアブラム、もしくはその後アブラハムになりますから、アブラハムの話になると思います。あと3ヶ月ぐらい多分。でその彼の生涯を見てると、どれだけ神が祝福してくださったかって分かりますよ。でもそもそもそれは何でかっていうと、神がこれは一方的にですよね、アブラムを選んで、恵みによって、この人じゃなくて、なんでアブラムかっていうのは分かんないですよ。もうそれは恵みの世界ですもん。私であって、なんであの人じゃないのかっていうのは分かんないですよ。神が恵みのように私を救ってくださったんですよ。神がアブラムを選んで、この条件を出して、そしたらこれをしたら祝福しますよって。でアブラムはこの祝福を、6つの祝福を得たんですよ。同じように神は私たちに対しても約束をしてくださってます。いろんなことを、例えば義と認めるっていうことも、神は私たちに約束をしておられるんですよ。私たちを正しいっていうふうに認めてあげましょうって。 ローマの3章の21節から24節です。ここは開けときましょうか、せっかくなので。ローマはさっきのヘブルよりもちょっと前の方ですね。ざくっとローマの3章、今度こそ1センチ弱ぐらい後ろ残して開くとローマらへんです。ローマの3章21節から24節。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、値なしに義と認められるのです。です。23節、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることはできないんですよ。でも神の恵みによって、ただキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるんですよ。約束ですよ、義と認めるって。しかも値なしに、私たちの働きとかなんかそういうのじゃなくて、ただ神の恵みによりキリストイエスが十字架で苦しんで死なれた、その贖いのゆえに値なしに義と認めてくださるんですよ。また私たちに永遠の命が与えられるっていうのも神が与えてくださっている約束の一つですよ。有名なところだとヨハネの3章の16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。神の国を相続するっていう、その天国が自分たちのその天に住むことができるって、永遠に、それも約束の一つですよ。エペソに書いてあります。エペソの1章の10節から11節ですね。主法に書いてありますので焦らないで大丈夫です。時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものの谷、天にあるもの地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものと御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。神の国を相続するって、御国を受け継ぐものとなるって、それも私たちの約束です。私たちに与えられた約束です。で、義と認められることも、永遠の命を与えることも、与えられることも、神の国を受け継ぐこと、相続させてもらうことも、神が約束してくださっていることです。もちろんこの約束を得るには信仰が必要なんですよ。アブラハムがそうだったように。ただ誰に対してもこれが与えられてるんだったら、こうやって聖書を学ぶとかそんな意味ないじゃないですか。自分の罪も認めません、イエス・キリストなんて誰ですか、もうそんな神なんかいるわけない、そういう人たちにも与えられてるわけないですもん。義と認められるっていうのも、すべての信じる人に与えられるって書いてあるし、永遠の命を得るっていうところも、御子を信じる者が一人として滅びることなくっても書いてあるし、神の国を相続することも、このキリストにあって御国を受け継ぐ者となったとも書いてあります。イエス・キリストを信じる信仰によって、この神が与えてくださっている義と認めます、義と認められるとか、永遠の命を得るとか、神の国を相続するとか、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、その神が約束してくださっているその恵みを得ることができるんですよ。というか与えられるんですよ、その信仰もですよ。そしてそれがゆえに約束を与えてくださるんですよ、神は。 イエス・キリストを信じるっていうのは、このアブラムに対して神が語ったその約束と似て、約束というか条件と似てます。神がアブラムに与えた条件って何でしたっけ？二つありましたね。一つは、あなたの生まれ故郷、父の家を出なさいって、そこから離れなさいっていうことですよ。もう一つは、私の示す地に行きなさい、それがもう一つです。私たちの生まれ持った性質っていうのは、自分たちの思うまま、周りの人たちがやってるまま、そのことが正しい、でその自分の思う通りにやりたい、自分の感情が赴くようにやりたい、自分が嫌いな人は嫌い、自分が好きな人は好き、それが私たちが慣れ親しんでいる習慣ですよ、慣習ですよ、生き方ですよ、で考え方ですよ。でも神は、あなたの生まれ故郷を、あなたの父の家を離れなさいって言ってるんですよ。イエス・キリストはご自身のことを、私は道であり真理であり命ですって言ってます。イエス・キリストを信じるっていうのは、イエス・キリストが存在しましたっていうことを信じるだけじゃないんですよ。もちろんイエス・キリストこそが道であり真理であり命なんだってことを信じるんですよ。私のこの罪のためのなだめの供え物として、十字架で苦しんで死んでくださったってことを信じるんですよ。そして自分の生まれ故郷を離れるんですよ。キリストがそういうことを望まないからって、キリストがやってほしいことっていっぱいあるじゃないですか。聖書に書いてあるように、互いに愛し合いなさい、その中にいっぱい含まりますよ。相手の成長のために親切しなさい、相手の成長のために自制しなさい、相手の成長のために悪を思わないでいきなさい、相手の成長のために自分のそのプライドを高ぶるなって、誇り高ぶるなって、また私の示す地に行きなさいって。信仰で踏み出すときに、神を信頼していくときに、そのどこに自分が行くかっていうのが分かんないときはあります。実際にその行くっていうそのこともそうですけど、引っ越すとかってなると、僕らも家族で久米島に引っ越してきましたけど、どうなるか分かんないで実際来てます。そういう面はあります。神が行きなさいって言うから来ました。母親を助けるとか、そういうつもりで来たわけじゃないので、神が示した地として、僕らは信仰によって、僕もふっこさんも、まあ、サラはまだちゃんと分かってないですけど、サラも含まって3人で来ました。でも例えば、この人を許したらじゃあどうなるんだろうとか、あの人に親切にしたらどうなるんだろうとか、またつけ上がってきてこうなるんじゃないかとかって、いろんなこと考えるんですよ。またもっと面倒くさくなるんじゃないか、ここで神に従ったら自分の立場が危うくなるんじゃないかって、分かんないんですよ、そのどうなるかっていうのは。でも私の示す地に行きなさいなんですよ。自分がどうこう思うっていうことによって、神のそのベスト、一番いいその計画を邪魔しない方がいいですよ。ローマの12章を開いてください。ローマはこれも後ろ1センチぐらいですかね。ローマの12章 12章の2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の石によって自分を変えなさい。心の一心ってなってますけど、これはマインドっていう、考えっていうふうに訳すのが妥当らしいです。で、心を一心するっていうのは私たちができることじゃないです。心を入れ替えるっていうのは私たちができないことです。でも考えを変えるんですよ。世の中的に、自分的に何が良いことで、何が世の中に受け入れられ、何が世の中で完全であるかを知るんじゃなくて、考えを変えるんですよ。神の御心は何なんだろうかって、それに即して考えてみるんですよ。神にとって何が良いことで、何、神に受け入れられるかっていうふうに考えるんですよ。で、何が神がおっしゃっている完全なのかっていうのを考えるんですよ。そうやって考えの一心によって自分を変えなさいって言ってるんですよ。ありがたいことに、イエス・キリストを信じる者には、またイエス・キリストを信じるっていうその瞬間から、神は聖霊という助け手を与えてくださいます。聖霊によってイエス・キリストをもっと信じるように助けてくれます。聖霊によって自分の肉、自分がこうしたい、ああしたいとかっていう思いを殺してくれます。聖霊によってイエス・キリストを、また神をさらに知って、そして信頼を築いていくっていうことを助けてくれます。聖霊によって考えだけじゃなくて、私たちの心を日々新しくしてくれるんですよ。神が全部助けてくださるんですよ。ただ僕らがやることは、分かりましたって、もう分かりました、あなたが正しいです、はい、分かりました、もう行きますって、今まで自分がその生きてきた価値観とか、その文化とか、そういうのを離れてみますって、分かりましたって。でもその後どうなっていくか分かんないので、その不安もありますって、助けてくださいって、信じてもっとあなたを信頼できるように助けてくださいって、とにかく行ってみますからって、一歩踏み出すときに神は力を与えてくださるんですよ。聖霊を与えてくださって、その理解をする力も、またもうさらにもう一歩踏み出す力も与えてくださるんですよ。右手のなえた人がいましたよね。この手のなえた人に向かって、神は、イエス様は何て言ったかというと、その手直してほしいんでしょって、直してほしいですって。じゃあその慣れた手を、動かないんですよ、慣れた手を伸ばしなさいって言ったんですよ。結構ひどい話ですよ。動かないって分かってんのに伸ばせって言ったんですよ。自分が考えてた、いやこれどうせ動かないって言ってるのに動かないんですよって、そういう考えから離れなさいって、私の示す地、とにかく伸ばしなさいっていう、一歩踏み出してみなさいって、そしたら助けるからって。その手のなえた人はそれを聞いて信じたんですよ。動かないっていうのは自分でも分かってるんですよ。でも動かせって言うんだから、動かしてみますよってふってやったんですよ。そしたら癒されたんですよ、その瞬間に。どっちが早いかじゃなくて同時なんですよ。こっちが信仰を働かせて、伸ばしますよ言ったんだから伸ばしますよって、うんって力を入れた瞬間に、神はその助けを与えるんですよ。そうやって、それで一歩踏み出せるように助けてくれるんですよ。一歩踏み出すことを助けてくださるんだったら、その後もそうですよ。永遠に向かってそうですよ。歩んでるとイエス・キリストのことを忘れたり、神に信頼できなかったり、あまりにも怖くて、どうなっていくか分かんないから、私の示す地って神が願っておられるところに行けば行くほど、なんか自分のその理性とか、自分が今まで持ってる考えとか、その自分の 学んできたことやってきたことと違ってくるから、あまりにも怖くなるんですよ。それは当然ですよ。でもそれも持っていっていいんですよ。神の前に怖いですって、よくわかんないですって、これ許せって言うけども、ここで一歩踏み出せって言うけども、怖いですっていいんですよ。それで信仰はプレゼントだから、願ったらもらえるんですよ。今日の詩編でも読みましたよ、貧しいなって。それで神に嘆いて助けを求める者には、その神がそれを聞いて立ち上がって、その救いを与えるって。僕らに必要なのは、神に信頼して分かりましたって、じゃあやってみますよって、その代わり助けてくださいねって、それを信じて一歩踏み出すことですよ。そしたら義と認められることも、永遠の命を得ることも、神の国を相続することも、神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすればそれら全てのもの、衣食住とか生活に必要なもの全部与えますよっていう、その約束も全部私たちのものなんですよ。イエス・キリストについての許しも、また私たちを通して本当に神の国が広がっていくっていう、その約束も、私たちに神が恵みを注いで、さらにそれが溢れ流れていくことにするとかっていう約束も、実を結んでそれを残すっていう約束も、全部私たちのものですよ。神を信頼して一歩踏み出すんだったら。アブラハムはこんなとてつもない祝福を得たんですよ。神を信頼して一歩踏み出したからですよ。アブラハムの歩みっていうのは決してまっすぐじゃないです。その12章のこの後半に行くと、もうすでになんか神を信頼してない節っていうのが結構あります。そういうのを見ながら私たち学べるんですよ。励ましにもなりますよ。ああ、このアブラハムでもその神を信頼しないで自分のその考えに頼ってた時があるのかって。でも必ず神の元に戻るんですよ。そうやって失敗して戻るんですよ。ますます神のことを知って信頼することができますように、イエス・キリストを信じて、キリストが願っておられることをやりたいっていうのが自分の欲求になりますように。もちろんその罪の許しっていうのが分かった上で、こんなに神が良くしてくださったんだから神に従っていきたい、多く愛された者が多く愛するですからね。神の許しが分かるってことは、もっとその神に従っていくっていう、その信頼するっていう、そこに大きなその起爆剤になりますよ。ますますそうやってイエス・キリストについて、神の恵みについて知ることができますように祈ります。天の神のお父さん、どうか信仰を与えてください。あなたが多くの約束、多くの祝福を私たちのために用意してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストも、またそのキリストに伴う全ての約束も、御国を受け継ぐことも、義と認められることも、永遠の命を得ることも、全てにおいてあなたがその恵みを施してくださっています。用意してくださっています。そのことありがとうございます。でもどうぞ私たちもアブラハムのように、今日学んだところのように、あなたが私たちをどこに導こうとしておられるのか、はっきり私たちが分からなくても、どうぞあなたに信頼して一歩踏み出すことができるように、どうか助けてください。また自分たちのその今まで慣れ親しんできた考え方や方法に頼るんじゃなくて、そこを離れて、あなたが願っておられる考えや方法に自分の考えを変えることができますように、そのこともどうぞ助けてください。お願いします。あなたに今キリストの皆で助けを求めてますから、どうぞあなたがその助けを僕らに与えてください。そしてますますあなたのことを知って、あなたを信頼して、またあなたが許してくださったその恵みを受け取って、こんなにあなたが良いことをしてくださったのだから、 神に従っていこう、神を愛していこうというふうになれますように、もっともっと30倍60倍100倍に私たちの思いがあなたに向きますように、主をどうぞ祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。